を降り注ぎ、聖歌570番を歌います。ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ き、恵みたもと、神は愛をもって誓いたまえり、夕立のごと、甘つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も私たちにあなたの御言葉を通して語ってくださいますようにお願いします。私たちの霊の耳と霊の目を開かせてください。聖霊様、主の御声を聞かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、第一ペテロ4章12節から19節までです。
愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として、苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえって、この名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから、神の御心に従って、なお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。アーメン。
それでは今日の聖書箇所の内容をまとめてみましょう。キリストの苦しみに預かって試練に遭うことを喜ぶようにと進めています。キリスト者として苦しみを受けることは恥じることではないと教えられています。それゆえ神の御心に従ったゆえに、苦しみにあっている人々は善を行い続け、創造主に自分の魂をお委ねするようにと進めています。それでは、聖霊様からの示しを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。どうぞ、準備ができた方からお願いします。
はい、私は13節に目が止まりました。キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですという言葉に目が止まりました。最初はこう、パウロが言っていたことをペテロもまた言っているという点ですごく目が止まったんですけれども、喜びなさいという言葉が共通していてすごく目が止まったんですけれども、それがその再臨、イエス様が再臨されるときにも、喜び踊るものとなるために喜びなさいという、そのことが今朝はすごく心に留まりました。
はい、私も 12節、13節が雨に止まりました。試み、日の試練を喜んでいなさい。キリストの苦しみに預かれるゆえに、その試練を喜んでいなさいという言葉に心が止まっています。以上です。
はい、私は12節が心に止まりました。あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったように、驚き怪しむことなくというところから、試練は思いがけなく予想していないところに来るのではなくて、与えられて当然だという思いを持っていたら、つまずいたり、また戸惑ったりしないんだなと、むしろ与えられていることに感謝していれば、私たちの心が守られるんだなということを感じました。また15節で、みだりに他人に干渉するものというところが目に留まって、人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人を干渉する者も、そういう人たちも罪に裁かれるんだなと、罪なんだなということを教えられました。以上です。
私は13節に目が止まったんですけども、キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。ここからキリストの苦難、苦しみに預かることを喜ぶ人だけが、キリストの後の栄光に預かる喜びを、その喜びにも預かるようになるんだなということを示されました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通していただける教訓はどのようなものがあるでしょうか。御言葉を一箇所一箇所調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。はい、それでは私から分かち合います。私は12節から13節のところで教えられたことは、イエス様の苦しみに預かることを喜びなさいということです。そしてそのイエス様の苦しみ苦難に預かることを喜ぶものは、後のキリストの栄光に預かるときに喜び踊るものとなることを教えられました。また14節から16節のところで、クリスチャンとして受ける苦しみは恥じることではないこと、かえってその自分が神様のために、イエス様の名のために苦しみを受けるものとしてふさわしいものと神様に見なされたことを喜び、それゆえ神様を崇めるべきであることを教えられました。使徒の働きを見ると、ペトロとヨハネがそのような喜びを持って喜んでいたと書いてあるんですけども、私たちもそのように恥じることではなく、かえって喜び、神様を崇めるべきだということを知られました。ここで犯罪者として受ける苦しみではなくて、クリスチャンとして受ける苦しみについて書かれているんですけど、イエス様もこの世で犯罪者のように預かりされて苦しみを受けられましたが、決して犯罪者ではなく神様のために苦しみを受けたんだということ、その苦しみに私たちが預かるのであれば、それは本当に最高の光栄なんだなということを思いました。以上です。
はい、私は19節から、神様は真実なお方であることを教えられました。自分の魂、心をすべてお任せすることするほど、また明け渡せるほどに真実なお方であり、主の中で、主に従っていく中で苦難にあっても、それでも負けずに善を行い続ける力を与えてくださるお方だということを教えられました。主を見上げ続けていくなら、必ず苦しみの中で力を与え、守ってくださるお方だなということを教えられました。また勧めとして、12節、13節から、試練を予期していようということを教えられました。あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくというところから、試練はいつも予期していない時に戸惑ったり揺さぶられるのであり、いつでも試練が与えられる可能性を心に 入れているなら、立ち続けていることができるんだということを教えられました。苦しいから、痛みが伴ったりするから、避けたくなりがちですけども、ここで13節では、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですと、災いではなくキリストの栄光に預かれる祝福なんだということを教えられました。以上です。
はい、私はこの手紙が書かれた背景をもう一度思い起こして、まあ、ネロ皇帝の時代にクリスチャンが迫害されて、まあ、捕らえられて、まあ、コロシアムで殺されたと思うんですけれども、この殉教の危険を感じている人々に対して書かれた内容で、まあ、ペテロ自身も殉教したんですけど、まあ、そういう中で、まあ、ペテロが十字架を背負われたこのイエス様の苦しみに預かれるから喜びなさいと言った言葉を考えると、考えている時にすごくこう十字架を背負っておられるイエス様がすぐそばにいて、そのイエス様と間近に交わることのできる喜びがきっとあったんだろうなということを、今朝はそれをこうなんかインスピレーションとしていただいたというか、一番大切な交わりが実は苦しみの中にあるんだなということを教えられました。13節ですけれども、そしてその苦しみというのは無駄に終わるのではなくて、イエス様が再臨されるときには、本当に喜び踊るものとなる、イエス様と共に高く上げられた喜びが、を受けるものとなるんだということ。これが本当に大きな希望だなということを今朝教えられました。それから14節のところで、素晴らしいと思った約束が書かれているんですけれども、キリストの名のために苦しむ者には御霊がとどまるということ。これは本当に大きな原則というか、イエス様、神様が約束してくださっている、本当に大切なことだなと思いました。そして17節で目が止まったんですけれども、裁きが神の家から始まるという言葉に目が止まりました。この裁きは神の家から始まる、教会から始まる。苦難を通して教会にはふるい分けが行われる。みんながやっぱり救われているわけではなくて、その中でも本当にかろうじて救われるものがあると、まあ、18節にも書かれているように、本当にこの教会はこれからまた苦難の時代に向かっていくときにふるい分けが起こっていくんだなということを思いました。再臨の前にそれが起こるんだということをちょっとこう肝に銘じておかなければいけないというか、教えられました。そして19節で、本当に苦しみの中で私たちが逃れることができないこの苦しみの中にあるときには、創造者に、天の父に自分の魂をお任せすること、これが最善なんだなということを教えられました。以上です。
はい。私は14節から16節で聖霊様について教えられました。この本文で、キリストの名のために非難を受ける者の上に、聖霊様は留まってくださるお方だと示されました。この15節に書かれているように、罪を犯すことで、その報いとして苦しみに預かることはあってはなりませんが、この14節に書かれているように、キリストの名のために非難されるのであれば、栄光の御霊が留まってくださり、それは天における幸いを指し示していることも教えられました。また19節で、このペテロの言葉から命令をいただきました。イエス様が十字架の上でご自身の魂を天の父、御手に委ねますと告白して亡くなられたあのお言葉を思い起こしました。苦難の中にあっても自分自身、魂を主に明け渡す、委ねる、覚悟というのが本当に大切であることを教えられました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにさらに黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は結論としては人を招いて伝道しようと思ったんですけれども、まあ、ここで結構大勢を招いてメッセージをしたりとか、また伝道集会みたいなこと、まあ、何人かの家族を招いてっていうことはあったんですけれども、 まあ、そこではやっぱりなかなか人は救われてこなくて、個人的に会って話す、連動するその機会を持っていかなければいけないなと思ったんですね。まあ、すごくこの社会がここは狭くて、まあ、何かしているとすぐ噂になって人々が警戒するっていう、まあ、そういう風潮があるので、まあ、どうするかなと思っていたんですけれども、今日の箇所を読んで、やっぱりこう、神様が、イエス様が背負われた十字架、人々に救いをもたらすこの十字架を私も背負っていかなければいけないということを示されて、まあ、これから一人ずつ招いて直接伝道していく、そのような動きを取っていこうと決意しました。以上です。
はい。私まだそこまで提供はまとまっていないんですけども、このイエス様は天の栄光福音のために苦難に遭われました。私自身も本当にこの栄光の御霊様がとどまるほどに苦難に遭うようにですね、失敗とかによって苦難に遭うことのないようにまずは気をつけて生活することも大切かなと。まあ、その上で主と共に福音を語っていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は、自分の器の小ささゆえに、小さな試練、自分にとっては試練によく合っているんですけども、その度にちょっと戸惑ったり、不安になったりする自分がいました。でも最終的には主に従っていく力が与えられるんですけども、この戸惑いやこの不安になる気持ちがなくなったらいいなということをずっと思ってはいました。今日のディボーションを通して、それは何か怒ってもらいたくないと願っているから、そうなってほしくないと願っている自分がいるからなんだなということに気づきました。なので試練は与えられて感謝のものであって、喜んで受け入れるものなんだなということを意識を変えて逃げずに喜んで大胆に従っていきたいなと思います。そして試練というか新しいチャレンジが来た時にはすぐに自分の頭とか心で考えることなく主に心を明け渡し任していきたいなと教えられました。そうしていきます。以上です。
私も最近成長痛っていうか、そういった苦しみに遭うことがいろいろあったんですけども、今日のディボーションを通して一番感じたのは、これが主のために受ける苦しみであるから、これは非常に光栄であるし、感謝すべきものであるんだなということを一番教えられました。私はこう考えてみると、救われてから神様からの大きな恵みをいただいて、聖霊様の導かれるまま本当に従ってきて、結構短時間ですぐすぐ進学校に入ってすぐすぐ卒業して牧師にも短時間になったんですけど、それゆえ揃えることがちょっと足りなかった部分もあったと思って、それで最近はそれをこれから一つずつまたちゃんと基礎から整えることになっているんだと思うんですけど、それで最近ちょっとうまくいかなかったり、また壁にぶつかったりすることがよくあって、それで自分なりにも結構苦しんだりすることもあるんですけど、まず一つは日本語の学びもそうであって、しかし今日のディボーションを通して、これは何か自分が悪いことでも決してないし、神様のためにこの苦しみを自分が選んだのですから、この道を。そして主に選ばれてこの苦しみを受けているのですから、これは主のための訓練であるし、非常に喜ぶべきものであるんだなということを思いました。主に感謝します。以上です。それでは、対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もディボーションを通して一人一人に語りかけてくださったことを感謝します。今日もこの御言葉が私たちの足の灯火となり、私たちの力と盾となりますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それでは皆さん良い一日を。
知らない他 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。